おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。 GitHub でテキストから CAD モデルを自動生成するオープンソースのツールが公開されたそうですね。 CAD ってあの設計図を作るソフトのことですよね。
ええ、そうなんですよ。 CAD というのは製品や建物の設計データをコンピューターで作る仕組みのことです。今回公開されたのは文章を入力するだけでその CAD データを自動で生成できるツールなんです。しかもオープンソース、つまり誰でも無料で使えて改造もできる形で公開されています。
え、文章を入れるだけで設計図が出てくるんですか？それって例えばどんな文章を入れるんですか？
例えば直径5センチの円筒形の部品みたいな感じですね。これまで CAD は専門的な訓練が必要で、使いこなすまでにすごく時間がかかる分野だったんです。それが文章で操作できるようになれば、設計のハードルがぐっと下がるわけです。
わあ、それは知りませんでした。ということは、ものづくりに詳しくない人でも設計に関われるようになるってことですね。製造業とか建築の現場も変わってきそうですね。
まさにそこなんですよ。専門家でなくても設計データを作れるようになれば、製品の開発スピードが上がったり、新しくビジネスに参入するときのハードルが下がったりする可能性があるんです。ただ、精度や実用性はまだこれから検証が必要な段階だそうです。GitHub で公開されていますので、設計に関わるエンジニアの方はぜひ試してみる価値がありますね。
続いてのニュースです。ちょっとびっくりするような話題なんですが、 AI が医師の診断を上回ったという研究が出たんですよね。
ええ、ハーバード大学の研究で LLM、 つまり大規模言語モデルを救急医療の現場で評価したんです。実際の救急外来のケースを使って医師と AI の診断精度を比べたところ、少なくとも一つのモデルが医師を上回る結果が出たってことなんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でも上回ったって言ってもどういう部分での話なんですか？
焦点になっているのはトリアージ、つまり患者さんの緊急度を素早く選別する作業なんですよ。救急の現場ってすごく時間的なプレッシャーがあって、人的ミスが起きやすい領域なんです。そこで AI が高い精度を示したというのが今回のポイントですね。
ほう、では近い将来 AI が医師の代わりに診断するようになるんですか？それはちょっと怖いような、でも頼もしいような。
代わりにというよりはあくまで支援ツールとして使われるイメージが現実的ですね。特に医師不足が深刻な地域ではすごく大きな助けになる可能性があります。ただ誤診した時の責任をどう設計するかとか、規制をどう整備するかがこれからの大事な課題になってくるんですよ。
なるほど。精度が高くても誰が責任を取るのかという問題は残るわけですね。 AI が答えを出しても最後は人間が判断する仕組みが必要ってことなんですね。
まさにそこなんですよ。精度の指標だけではなくて、説明可能性、つまり AI がなぜその判断をしたのかを人間が理解できるかどうかも、医療 AI を実用化する上では欠かせない要素なんです。
さて、お次のニュースなんですけど、クロミウムドリフトというツールが話題になっているそうですね。名前だけ聞くとなんだかレーシングゲームみたいですね。
見た目のインパクトはありますよね。これはですね、クロームやエッジ、ブレイブといったブラウザってクロミウムっていう多くのブラウザの土台になってるオープンソースのエンジンがあるんです。その最新版からどれくらい遅れているかを見える化してくれるツールなんですよ。
あ、そうなんですね。同じクロミアムベースのブラウザでも更新のタイミングがバラバラってことですか？
まさにそこなんですよ。クロミアムの脆弱性、つまりセキュリティの穴が修正されると、その内容はオープンソースなので誰でも見られるんです。ですから、更新が遅れてるブラウザのユーザーって、攻撃者から見ると穴が分かってる標的になりやすいんですね。
え？それは怖いですね。修正内容が公開されているってことは、悪用する側もどこを狙えばいいかな、分かっちゃうってことですか？
おっしゃる通りです。そしてこのツールでは、自分が使ってるブラウザの Chromium バージョンを確認できる機能も提供されているんです。企業の IT 管理者さんにとっては、社内で使っているブラウザの更新状況をチェックする基準にもなりそうですね。
おー、ブラウザを選ぶときに更新が早いかどうかも気にした方がいいんですね。なんとなく使い慣れたブラウザを使い続けてたんですけど、ちょっと見直してみようかなと思いました。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。TUI が開発者の間でまた人気を集めているそうなんですが、そもそも TUI って何なんですか？
TUI というのはテキストベースのユーザーインターフェース、つまり文字だけで操作する画面のことなんです。マウスを使わずにね。昔のパソコンの黒い画面に文字が並んでいるイメージですね。
あ、そういうことなんですね。でも今は GUI、つまりアイコンやボタンが並んだ画面が当たり前ですよね。なぜ今さら文字の画面に戻ってきているんですか？
リモートでサーバーを操作したり、クラウド環境で開発したりする機会がすごく増えているんですよ。そういう場面では GUI が使えないことも多くて、テキストだけで動くツールの強さが改めて見直されているんです。軽くて速いというのも大きいですね。
面白いですね。確かにリモートワークが増えてから、エンジニアの方の働き方もかなり変わっていそうですね。具体的にどんなツールが TUI として使われているんですか？
例えば、Vim というテキストエディタや、Tmax という画面分割ツール、LazyGit という Git 操作ツールなんかが代表的ですね。キーボードだけでサクサク操作できるので、慣れると手放せなくなるエンジニアも多いんですよ。
え、それは知りませんでした。マウスを使わない方が早いっていう感覚、なんとなくわかる気がしますね。ショートカットキーを覚えると作業が早くなるのと似ているんですかね。
まさにそこなんですよ。ショートカットの延長線上にある感覚です。GUI が便利なのは間違いないんですが、キーボード中心の作業スタイルを見直してみると、意外と効率が上がることもあるんです。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話題からですね。1983年発売のアップルリサを FPGA というもので再現したという話題です。FPGA って何ですか？
簡単に言うと、回路の動きをプログラムで書き換えられるチップなんです。普通のチップは出荷時に機能が固定されているんですけど、FPGA は後からこのコンピューターとして動いてくださいって設定できるんですよ。
ほう、それは知りませんでした。ということは、Apple Lisa そのものをチップの中に作り直したってことなんですか？
まさにそこなんですよ。ソフトウェアで動きを真似るのではなくて、ハードウェアの回路レベルで忠実に再現しているんです。その分、オリジナルに限りなく近い動作が期待できるんですね。
おー、Apple Lisa ってマウスで操作できる画面を最初に一般向けに出したコンピューターですよね。実機はもうほとんど残っていないんですか？
動作する実機はすごく希少で、維持するのも大変なんです。ですから、 FPGA で再現しておけば、博物館級の機器をデジタルで保存できるわけですね。コンピュータの歴史を研究したり、教育に使ったりする場面でも活用できる可能性があるんですよ。
面白いですね。壊れたら終わりだったものがデータとして残せるんですね。エンジニアさんでこういうことに挑戦したい方は、どこから入ればいいんでしょう。
ミスターというオープンソースの FPGA プロジェクトが参考になりますよ。あとは HDL、ハードウェア記述言語というものを学ぶと、こういった再現に取り組めるようになりますね。
研究の初期段階として受け止めた方が良さそうですね。
はい。ここは断定を急がず、論文や原文ソースを見ながら落ち着いて判断したいですね。
ラストはこちらのニュースです。GitHub でAbletonライブを AI で操作できるツールが公開されたそうで、音楽制作と AI が組み合わされて、なんだかワクワクしますね。
これはですね、MCP、つまりモデルコンテクストプロトコルという仕組みを使っているんです。簡単に言うと、AI エージェントが外部のツールやソフトを直接操作できるようにする橋渡し役ですね。それを Ableton Live、つまり音楽制作ソフトにつないだツールがオープンソースで公開されたってわけなんです。
ほう、AI が音楽制作ソフトを直接操作するんですか？具体的にはどんなことができるようになるんですか？
DAW、つまりデジタル音楽制作ソフトを AI エージェントが動かせるようになるので、音楽制作の操作を自動化したり、新しい使い方が生まれたりするんです。汎用設計になっているので、いろいろな操作を想定して作られているところもポイントですね。
おう、それは知りませんでした。音楽だけではなくて、映像とかデザインのソフトにも広がっていきそうですね。
まさにそこなんですよ。クリエイティブ系のソフトにこの仕組みが広がっていくと、音楽以外の映像やデザインの分野にも波及していく可能性があるんです。エンジニアの方は GitHub でオープンソースとして公開されているので、実際に試してみると連携の仕方がよくわかると思いますよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。